メンタルが8割。いらっしゃいませ、キッカの旅子先生です。
インタビュアーの土井さとみです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
女性のための頭皮改善サロン、フェムケアサロンキッカが、頭皮と心と体のお話を悩める女性の皆さんにお届けして、あなたをまるっと元気にしてくれる番組です。今回もあかねちゃんにお付き合いいただきます。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ところでですね、キッカはフェムケアサロンでもあるんですが、このフェムケアっていう言葉がね、耳慣れない方もいらっしゃるかと思うんですね。で、改めてこれフェムケアにまつわる言葉、フェムテックっていう言葉、最近よく聞くようになったんですが、改めてこれどういう言葉なのかということを調べてみますと、フィメール、女性ですね、フィメールとテクノロジーを掛け合わせた造語なんだそうですね。で、女性が抱える健康課題をテクノロジーで解決する製品やサービスのこと、これを全般にフェムテックっていうふうに言うんですが、このフェムテックを、使うというか、なんというか、やり方を教えてくださったりとか、そのサポートしてくださるのがキッカのこのフェムケアサロンの機能なんですよね。
はい、そもそも、なんで、キッカでフェムケア取り入れてるかっていうと、今日はそこは詳しく話さないんですけど、前髪の薄毛に悩んでる方がとっても多くって、産後脱毛とかでもそうですけど、前髪の薄毛がホルモンバランスと関係しているよっていうことが、ここ数年ではっきりと分かったことだったので、外からつけるものではなくて、内側のケア、すなわちそれがフェムケアが、ホルモンバランスと直結していくものなので、ケアしていきましょうということで呼びかけていたんですけれども、
はい。
お股じゃないですか。今、おしゃれにフェムケアとか言ってますけど、お股ケアなんですよ。
あ、要はお股ケアなんですね。
お股です。
スパッと言っちゃうと。
お股です、そう。
お股をケアするって。
そうなんですよ。だから、お股、膣ケアなので、みたいな。なんか、自分の尊い場所を、なんか、汚らわしい感じの、目でね、こう、聞いてる方がいるんですね。みたいな。でも、すっごく大事だし、もともとそっからみんな生まれてきたじゃんって話から始めるんですよ。
確かに。
ホルモンの里なんですよ。
ああ、確かに、そこ通って生まれてきましたわよね。
そうなんですよ。いわばみんな自分の出身地のことをこうディスってるようなものなので、こんな汚いみたいな顔をしないで、いやらしいとか、そういうことではなくて、どうやって伝えればいいのかなってこう考えて、でもすごく大切。ということで、あれですよ。フェムケア推進委員会を立ち上げちゃったんですよ。
フェムケア推進委員会立ち上げましたか。
しかもね、私とアカネだけなんですよ、委員会。ね。
はい。
で、今日は委員長来てるんで。
あ、委員長、
はい、はい。ということで、はい、フェムケア推進委員会委員長のアカネちゃんでーす。
こんにちは。
暗いな。明るく話すんだよ、お股は。
こんにちは。
委員長、よろしくお願いします。こんにちは。は
い、よろしくお願いします。委員長です。
委員長は、お股ケアについて、はい、もうみんなに広めていこうという、はい、そういう気持ちでいらっしゃいますか？
そうですね。日本中の女性皆さんのお股をケアしようっていう勢いで、活動してます。
何ですか？委員長、さすが頼もしいっすね。さすがです。
お任せください。
いやー、すごい、すごい。赤根委員長はもともとは、そんな、キッカに入社して7ヶ月とかそれぐらいですから、それ以前は、そのお股ケアって詳しくなかったでしょ、はい、正直言って。
そうですね。全然、もう、ボロボロでしたね。
ボロボロって、お股がボロボロみたいな感じになって。
なんか、フェムケアって、なんか聞いたことはあったんですけど、私も言葉は知ってたんですけど、そのなんか石鹸で洗うとか、なんか匂いを除去するとか、なんかそういう印象だったんですね。でもなんかここに来てからそうじゃないんだっていうことを 知りました。
で、どんどん知識が増えてきて。
はい。
まあ、
お
で
かげさま
も、
で。
そうだね。洗ったりすることももちろんフェムケアなんですよね。こうデリ
は
ケー
い。
トゾーン用のソープを使うっていうこともフェムケアの一つではあるんですけど、こうもっともっと具体的に何をすればいいかっていうのは皆さん分かってなくて、
分
意
かっ
外
てない。
とね、そう、ヨモギ虫もフェムケアなんですよ。立派なフェムケア。
確かに、ヨモギ虫ってご存知ない方のために言うと、まあ、要は、お股に、
はい。ハーブ入れていくんですよね。
で、温めるんでしょ？
そうです。温めること、温活することっていうのもとっても大事で、はい。特にこう、子宮の冷えという、子宮の冷えが良くないよっていうことも最近頻繁に聞くんですけど、子宮の冷えって言っても、まあ、じゃあどうやって温めんの？みたいな、ね、
で
外
す
に出
よ
てるわけじ
ね。
ゃないから、どうすんだろうねって言って、はい。あかねさん。地球を温めるにはどうしたらいいんでしょうか？
地球を温めるには、
はい。
あったかいものを飲むとか。
はい。OK です。そうなんです。あったかいものを飲むだけでも地球が温まるんですよ。温度が1度上がるって言われているので。
そうなんですか。
はい。地球っていうのは、大腸に包まれているので、カイロ貼るよりもあったかいものを飲んじゃった方が、地球が温まるんですね。白湯飲んで。
そうなん、納得。
そうやって子宮をずっと冷やしていくと、こう自律神経の乱れ、こう自律神経とホルモンバランスってイコールなので、まあ、冷えることによって自律神経の乱れにもつながっていくので、まあ温活、まあ、冷やすと良くないよっていうのは、冷やすことでホルモンの働きが悪くなるよっていうことになるので、今日ちょっとすごい端折って説明してるんですけど、まあ、温活も立派なフェムケアの一つにもなりますし、
そうなんですね。もう昔からね、女の人は腰を冷やすなってよくおばあちゃんとかね、言いましたよね。それ正しかったってことですね。
そうですね。もう女の子は特に冷やすんじゃないってね、おばあちゃんとかね、お母さんとか言われてきたと思うんですけども、本当にそうで、もういろんなところに結局つながって、病気にもつながっていくし、免疫の低下にもね、つながっていくので、まあ結局そういうのをプラスして女の人って生理があるので、もうホルモンにずっと振り回されてるじゃないですか。人格変わると。
人格変わるし、本当に。
そうなんです。だからフェムケアを正しくこう、ルーティン化していくこと、それこそ顔を洗うように日常生活に自然に取り入れていくことによって、その1ヶ月のね、人格変わるのもちょっとね、減るんですよね。
本当に？
少し穏やかでいられる時間が長くなっていきます。
それは、前髪云々以前にすごくありがたい話ですよね。
そうですね。まあ、私も実際3年間集中してフェムケアを続けているものなんですが、もう PMS も全くなくなって、来たんだみたいな感じだったりとか、あと生理痛ももう激痛だったんですけど、もう全然なくなったり、
全然なくなった。
全くなくなったんですよ。もう痛み止めも本当に飲まなくて良くなったぐらい改善していって、よく私が繰り返し皆さんに言ってるのが、この体質改善、まあ、そのフェムケアだけじゃないんですけど、これって対症療法ではないので、今日明日やって、来月結果が出るものではもちろんないんですけど、コツコツ、さっき言った通り、こう顔を洗うようにルーティン化していくことによって、気づいたら快適な、なんかこう、体を手に入れているので、資産なんですよね。資産に
資
なっていく。
産。わあ、そっか。
あるので、全然違うじゃないですか。こう、イライラしたりとかする日が減れば、仕事も効率よく、
そ
ね、
うですよ
旦
ね。
那さんにも優しくできたり、子
最
供
高
にも
で
優
す
しく
よ。
できたり。そう。すごいなって思っていたんですが、なかなかね、ちょっと広がるのが難しいなと思って、委員長と今一生懸命こう、声掛けをしてるんですけど、まあ、委員長もね、一つね、ね、皆さんに教えてることがあるんですよね。膣のね、血行を良くするためにどうすればいいかね。
院長がおすすめしてるマッサージがありまして。
あら、マッサージ？
膣のマッサージなんですけど。
なんと、膣のマッサージ？ 膣伸ばす。産前に出産する前に、縁切開しなくていいように、こう、縁をね、マッサージするっていうのがあったと思うんですけど、それみたいな感じですか？
はい、そうですね。それにちょっと近くてですね。はい、すごい簡単なので、皆さんにやってほしいんですが。
映像ないからね、難しいんだけどね。
そう、なんて言いますかね。こう、時計の針を、まず思い浮かべてほしくて。で、お待ったを思い浮かべてください。で、
浮かべ
で、
ました、浮かべました。
浮かびました。で、12時の針が、おへそ側。で、6時の針がお尻側
お尻の
だと、
穴だ、
はい、お尻の穴だと考えてほしくて、で、その4時と6時と8時の時間の位置、膣ですね、
膣周
の場
りの
所
4時、6時、8時。
時のとこを、こう、10秒ずつ押して、ゆっくり話すっていうのをやってほしいんですね。はい。で、
そ
そう
の
す
時
ると、
に、オイル使って。
そうですね、オイル使って、で、ちょっと爪長い人とかだと傷ついちゃうんで、ちょっとまあ爪の裏側でやるとか、
あ、ほほほほほ。
なんで指入れなくていいので、周りでいいの
周
で、
りで。
はい。押し
委員
て、
長、質問いいですか？
はい、何でしょう。
6時は、お
はい。
尻の穴を押すことにならないんですか？
の、手前？
なんて、手前？
手前、なん
膣
か。
の近く、膣の、 その間みたいな。
そうですね。
入り口とお尻
はい。
の穴の入り口の間みたいなところ。
そう、その間を。
10秒押す。
はい。で、話す。
へえ。そう。これお風呂の中とかでやってもいいですか？
あ、それもいいですよね。うん、温まってるし。要
湯
する
船
に、
にね、浸かってる時とかに。
そうです、そうです。こう、血流を要するによくしたいからマッサージをするので、
そん
簡
な
単な
と
もの。
ころマッサージするって考えたことなかった。
ないですよね。私も知りませんでした。
ここにプラスして保湿をしていかなきゃいけないの で、 うんうん。
デリケートゾーン用のオイルとか、そういったものが今結構出てるので、いい香りのするもの。
あ、あ、あ。
これで、保湿をしっかりしていく。なので、こう、顔のスキンケアと一緒なんですよね。保湿をして、マッサージをすることで。そう。室内環境っていうのが整ってくると、そのエイジングケアにも実はつながってくるので、
大好き、エイジングケア。
そうですよね。そう。なので、こう、ちょっと抵抗が、日本ではもうもちろんあると思うんですけど、結構もう欧米とかはもう全然普通に昔から、子供の時からそういった教育をされているので、
そうなんですか。
日本でも広がればいいなと思うんですけど、日本は性教育も遅れてるんで、
あ、そうですよね。本当にね。フェムケア推進委員会のご活躍、心からお祈りしてます。
はい。よろしくお願いします。
また定期的にフェムケア推進しに来てください、あかね委員長。
はい。お任せください。
ありがとうございます。もっともっと聞きたいところですが、そろそろお時間がやってきてしまいました。涼子先生や菊花についてもっと知りたいという方は、概要欄にお店の情報やオンラインショップ、 LINEX、 元のツイッターですね、こちらのリンクがありますのでご覧ください。あかねさん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日もご来店ありがとうございました。菊花の涼子先生と
土井さとみでした。次回もどうぞお楽しみに。